続きまして兄さんからいただいております。と映画は電光石火、1966年のアメリカ映画、現代はグリーンホーネット2ブルース・リーの電光石火。1966年から放送されていたアメリカのテレビドラマグリーンホーネットを本来主役ではないはずのブルース・リーを中心に編集し直して劇場版にした映画なのですが、過去という事情は何十年も後になって知りました。これは作品そのものが変だというよりも、それを映画館で見た当時の幼き自分の目に、何なんだこの映画はと、めちゃくちゃ当惑させられた記憶とともに、なんと人生でただ一度だけの大失敗、映画を見ながら寝てしまうというものすごく悔しい思い出の映画でもあるのです。まず当時のブルース・リー大好き少年だった私兄さんが、変だな、おかしくないかこの映画はと当惑した理由、それはブルース・リーが出てこないということ。いや、正確にはブルース・リーはこの作品でマスクをして素顔を隠しているんです、確か素顔のシーンがあったかもしれないのだけれど、前半はマスクのままだった記憶しかありません。かろうじて戦うときに、おーちゃーという声を発するので、この人ブルース・リーかねーと父親に尋ねながら見ていた記憶があります。いつものブルース・リー映画とはまるで違う。後で分かったことには、海外ドラマをベースに再編集した作りのため、いつも見ていたブルース・リーの映画、例えば大好きな燃えよドラゴンやドラゴンへの道や死亡遊戯などとはあまりにも違和感ありまくりな世界に、違和感ありまくりだなという戸惑いを感じながら、ふと気がつくと目の前のスクリーンで大爆発が起きていました。そしてエンドロール、エンドロール、話に入り込めないままいつの間にかうとうとと眠ってしまった幼き兄さん、目を覚ますと画面いっぱいの大爆発、何がどうなって一体何が大爆発したのか、だいたい画面いっぱいの大爆発でエンドってあまりに安直すぎないか、そもそも何があったんだと今改めて思い返しています。結局僕はこの日スクリーンでブルース・リーの顔を見ないままでした。今はあれは一体どんな映画だったのかと、このメッセージを書きながら改めてあの映画を見たくなってきましたというふうにいただいております。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
グリーンホーネットは実はリメイクで、何年前かな、5年6年ぐらい前かなにも映画化実はなってるんですよ、
名前は聞いたことありますね、
はい、僕もそれ見に行きましたけども、まあ、それの元々の原版というか、はブルース・リーが出てたということで、まあ、その事実はもちろん知ってるんですけど、この作品自体は僕も見たことがないんですけど、まあ、変な映画っていう今回の作りなんで、なかなかあそれ見たわっていうなかなか出てこないっていうのが申し訳ない。
寝たのが人生で一度だけってすごくない
ですか。すごいですよね。
めっちゃ寝ました映画で。
そうですね、
今は全然寝てない
ってことですね。寝てないってことですね。すごい集中力やな、まあ、兄さんせっかく改めて見たくなってきましたって、
書いてあるんで、確かめないと
見ていただいてまた感想を完全に他人任せになってますけど、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて岡ちゃんさんです。私にとって変な映画というか印象深い映画は2005年韓国映画のソン・イルゴン監督のマジシャンズという作品です、私にとって初めての韓国映画作品です。未だに首里とかは見たことないです。ストーリーは森の中のとあるバーにかつてマジシャンズというバンドを組んでいた若者が集まり、解散のきっかけとなった3年前に亡くなったバンドメンバー、女性を偲ぶことでストーリーが展開していきます。映画としての特徴は出演者が5名、95分ワンカットで撮影し、場面切り替え、過去へ戻るは演劇的演出手法で行った実験的な映画です。映画なのに映画的な演出手法をやらないことに何の意味があるのかはわからないですが、でも亡くなったメンバーが幽霊でうろうろしたり、違和感なく現在と過去が演劇的手法で切り替わったりするなどは、ワンカット撮影でもちゃんと表現されていたり、何よりも過去の素晴らしい思い出や愛する人を偲ぶ場面などは、出演者の演技も素晴らしく、映画の世界に引き込まれ作品に癒された思いがします。あと出演者も失敗してはいけない緊張感が画面を通じて伝わってくる感じもいいです、ラストはバンドの新曲シルビアが流れるんですが、これがまたいいのです。めっちゃ癒されます。韓国のテレビや映画のテーマソングを多く歌ってきたラブホリックの曲なんですが、この曲を聴いてファンになりました。この映画は当時劇場で見たんですが、大阪の中崎町にあるプラネットプラスワンという癖の強い劇場で見たことが良かったのではと思います。
なるほど。
岡ちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。マジシャンズ僕も知らないですね。プラネットプラスワンやったらなおさら知らないですね。
プラネットプラスワンって何なんですか。
劇場というか、 で、まあ、特集上映とかやったりとか。
え、今もあります
か？あります、もちろん。
へぇ、知らんかった。
はい、なんて読んだらいいんですかね。あんまり、ま
あ、あの、ゴニョゴニョしてますけど、ゴニョゴニョしてる感じは、あの、各自調べていただければ、プラネットプラスワンで検索していただければわかりますんで、うん、え、なんでこんなん見れんのっていうような映画が、よく上映されてます。
うん、
で、マジシャンズは僕見たことない。
95分ワンカットってすごいな。
面白いですね。
これね、演劇的手法って書いてあるじゃないですか。
うん、
で、まさに僕はあのオープニングで話した散歩する侵略者で生き埋めの舞台初めて見たっていう話をしましたけど、
うん、
その時もこちら左側で起こってる出来事と右側で起こってる出来事が並行して行われてたりするんですよ、
うん、
だからそれが例えば過去の描写であったりとか、うん、別の場所の描写であったりとかして、うん、こううまいことこうシームレスにこう流れていくんですね、うん、その辺のことが多分このマジシャンズの中でも行われてるんじゃないかなと読んでて思ったんですけど、うん、
でも映画はフレームアウトできますからね、うん、そこでなんか例えば着替えて若返って画面の中に登場するみたいな、
うん、
演劇でもまあ
演劇もまあね、あの袖に行けばできるんで、うん、多分同じようなことを映画で撮ってるんやと思うんですけど、
うん、
まあこれはもうほんまにお客さんとの共犯関係ですよね、うん、そういう映画やと思って約束事を理解してみるとグッと面白いっていうことになると思うんですけど、まあぜひあの趣里も面白いですよなのでマジシャンズも面白いかもしれませんけど、機会があれば、
はい、
はい、趣里の方も見ていただけたらと思いますが、岡ちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、猫さんからいただいております。作品はハルク、アンリー監督、うん、巨大化するときどうしてあのパンツまで一緒に大きくなるのか理解できない我が家での過去、子供たちも含めワースト映画です。
へえ。
未だにアンリーというと、ああハルクのね、ほどほどにしか映画を見ない子供たちに言われてしまう元になった変な映画。猫さんありがとうございます。
アンリー撮ってたんや、ハルクの。
そうなんですよ。
知らなかった。
うん、
まあ、僕も DVD では見たんですけどね。うん、
はい、
巨大化するときにパンツがっていうのはまあ永遠のテーマ。ハルクにとっては。
あ、そうなんです
。はい。ハルクにとっては永遠のテーマですね。
アリスとかも巨大化するけど服も大きくなりますよね。
あ、そうですね。
うん、
うん、うん。そういう、まあ昔の作品は結構そういうのが多いですが。うん、
まあ別に違和感ない気がする。
小さくなっても小さくなりますね。
うん、そうそうそう。
ドラゴンボールとか、これうろ覚えなんですけど、服だけ破れて、
破れますね、
股間のところだけ残るみたいない うずっこいパターン
もね、ずっこいパターンもありますけど、
なるほど、
うん、まあまあ難しいですが、まあこれもお客さんとの共犯関係ですよね、うん、まあそれを良しとすれば
共犯関係でまとめてしまう
それを良しとすればいけるというようなことになると思うんですけど、まあでもね、アンリー監督は他にたくさんいい映画というか、別にハルクが悪いとは言わないですけど、
う
ん、いい映画あるんで、これでなんかあの舐められてる感じは残念やと思うんで、
いやいや、
まあ、あのお子さん大きくなった時はぜひ見直していただきたいなと。
ブロックバックマウンテンがおすすめです。
猫、ねうん、さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて吉田900さんです、
はい、
変な映画って何があるかなと考えてみて、私らしくて他のリスナーさんと被らないだろう映画を思いつきました。
お、
うん、それは1977年公開の熊野プーさんです、
うん
うん、
私自身小さい頃何度も見せてもらっていて大好きだった記憶もあるのですが、
うんうん、
先月の8月3日蜂蜜の日ということで娘と一緒にプーさんを見ました。
なるほど。
大人になって見返してみるとその構成にびっくり、
うん、
いくつかの短編が重ねられるストーリーなんですが、実写の子供部屋から映画は始まり、プーさんの本が開かれ、本を読み聞かせるようにストーリーが展開するんです、
うん、
途中では今の話は何ページから何ページまでかかりましたよとか、ティガーが登ったが木から降りられなくなり本を傾けて本の形部分に下ろしてあげようだとか、たくさんの本だからこそのアイデアがありました。
なるほど。
もちろん最後は本を閉じてエンドということで、40年前の映画を今親子で見てもフレッシュな演出してるなぁと感心したので、熊野プーさんを選ばさせてもらいました、
うんうん、
まだプーさんを見てもワンワン、ピグレットを見てもワンワンカンガとルーの親子両方ともワンワンと呼ぶレベルの娘ですが、楽しんで見れるっていうのもさすがディズニーです、うん、
なるほど。
ありがとうございます。吉田900さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熊野プーさん、
うん、
まあね、プーさんはもうクラシックかつ現在進行形的にも新作が上映されたりもしてますけども、う
ん、今度実写でプーさんの作者のミルンをドーナル・グリーソンが演じるグッバイ・クリストファー・ロビンっていうのがやるんですよ。
おお、
まだ先やと思いますけど、
日本公開はまだ先、
うん、
電気映画ですか。
うん、多分楽しみですよね、
うん、プーさんはどうですか、お二人は記憶はございますか、う
ん、プーさんは何かな、
う
ん、
私ティガームービーがすごい好きなんです。プーさんのティガーに焦点を当てた映画みたいな、
うん、ありましたね、
があって、うん、確かね、あの家に VHS が、
あ、 VHS がある、
うん、へえ、映画館にも見に行ったんやったかな、どうやったかな、忘れましたけど、
うんうん、まあ僕が見たのは何年ぐらい前かな、何年か前に1回あの劇場公開版があって、あ、
大人になってからってこと
ですね、あ、そうです、見に行ったんですけど、ブーさんを筆頭にも出てくる連中アホばっかりでね、
あれみんなそうなんですよ、みんなアホばっかりなんですよ、ね、アホばっかりなんですよ、クリストファー・ロビンが一番まともって、
めっちゃおもろいですよ、
あ、なるほど、
面白いんですよプーさんの映画、
60分ぐらい、僕も見たの60分ぐらいだったんですけど、うん、めっちゃおもろかったですよ、アホばっかりやから
なんかアホばっかり集まってるからはちゃめちゃなことして
そうすごい面白いです、子供向けとバカにすることなかれという感じではあります、う
ん
う
ん、
はい、
大人も楽しめるん
ですね、楽しめます、はい、うん、吉田久役さんありがとうございます、
ありがとうございます。
続きまして、マルユーさんからいただいております。お題を聞いた瞬間に思いついた作品、2015年公開、ロイ・アンダーソン監督脚本、さよなら人類です、うん、あまりの入り込めなさに鑑賞中に席を立ちたくなったのはこの映画が初めてかもしれません、
うん、
今回の投稿に際しあらすじを調べてみると、全てが瞬時に思い出されて今となっては可愛らしく思えたりします改めて作品紹介ですが、スウェーデンの奇才ロイ・アンダーソン監督のリビングトリロジー3部作の最終章で、2014年ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞したブラックでシュールなエピソードの数々が細部まで緻密に計算され尽くした絵画のような39シーンで語られる不条理コメディーです、
うんうん、
マコチンさんにバトンタッチした方がいいような案件ですね。なかなか筆舌に尽くしがたい作品だからこそ今回のお題に選んだんだと一人迷宮に迷い込んでしまいました。メンバーの中にご覧になられた方がいらっしゃいましたら、この拙いメールのフォローをお願いしますというふうにいただいております。マルユさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これはまあこっち見てますよ ね、
あのね、見てるんですね。
しかもレビュー書いてますよね、これ、
うん、あ、そうでしたっけ、
え、そうや、書いてたよ私絵描いた方やろ、
全然記憶にない。
あ、そうです、
どんなこと書いたんやろ俺
詳しくはシネマクリュー
.com の方で
めっちゃ見たいです今。
さよなら人類をちょっと検索していただければ、はい、
うん、
はい、これ3部作やったんですか、それは知らなかったです
わ。でもまああの繋がってるんですか、
どうなんだろう、私も見てないんですけど、
物語的な連続性はないと思うんですけどね、
うん、これマルユさんは途中で席を立ちたくなったって言ってますけど、まあ、個人的にはどうでした。
いやでもそこまでは、ね、実はね、僕レビュー書いときながら俺そんなにこうのめり込んでなかったような
そうなんですか、
けどめっちゃでもレビューでは好意的な感じで好意的なテンションで書いてるかもしらんっていう、
あ、分からん感じですか、やっぱ
コメディというか、うん、まあ、ユーモアなのある作品やったんですけど、うんうん、そこの笑いの部分であまり乗れてなかった記憶が今はあります、
うん、へえ、
けどまあ絵画的なこうね、うんうん、あの画面とか素晴らしくて、
うん、
確かこの背景とかもこう絵で描いてるんですよ、
あ、確かそんな話でしたよね、うん、
ロイ・アンダーソンあの自分のスタジオを持ってはって、うん、そこで撮ったみたいなね、
うんうんうんうん、
うん、話で、それはもうすごい感心したというか、
うん、
うん、すごいなって思ったんですけど、
ただ物語的には
そうなんです、
そんなにっていう感じですか、
マルユさんと同じく
ああそうなん
なんかイラストレーターの人で多分すごい細かく絵を描きはる人で、
うん、
なんか映画が好きって言ってて、どの監督が一番好きですかって聞いたらロイ・アンダーソンって言ってて、
へ
え、なんか絵みたいなっていうのを今見てなるほどってなりました、うん、
ああなるほどね、
それは納得ですね、
うん、うん、マルユさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて、今日はアベノハルカスの60階の展望台に登ってみました、ビビって窓際には寄れませんでした、シッキーさんからいただいておりますお三人さんは高いところは平気ですが、
はい、
私は大の苦手なんですが、
あ、そうなんですね、
それを克服するためにアベノハルカス60階に登ってみました、こんばんは前置きがめちゃ面白いですね。さて、私の見た映画で思い出すのは去年マリエンバートデーです、
うん、
この映画1961年の作品なんで、リバイバル上映では今は亡きコマゴールドで見ましたかね、
うん、
フランス映画でちょっとおしゃれな映画みたいに宣伝されてて、
うん、
まあこんな映画も見とかなあかんよというような気持ちで行ったんですが、
うん、
これがまた変な映画で、どうも男性があるお城のような場所で女性と会うんだけど、ストーリーがあるのかないのかよくわからないし、
うん、
俳優さんたちのセリフも比喩のような抽象的なことばかりだし、
へー、
もうね、言葉ではよく説明できません、
うん、
途中で 退屈で寝てしまいました。
あ、
うん、今見るとまた印象違うのかもしれませんけどね。若かった私には無理でした。
なるほど。
ということです。シックさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でもこうね、名作としてこうね、語り継がれている映画、去年マリエンバート、
うん。去年マリエンバートでが一番有名なんちゃいますかね。
あと、よく聞くのはそうですね。
広島モナムールとかもね、有名ですね。
ああ、そうですね。
別大で。
うん、まあ、有名ですよね、とか言った
ら。別大でしょ、これ。
別大で、
24時間のジョージの別大が広島モナムール。
でもこっちの広島モナムールの方が聞いたことありますよね。
広島やからでしょ、多分ね。いや、この作品はでもね、あの変な映画というか、まあどっちかというと見とかなあかん映画的な感じで、すごい捉えてはいるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、よう出てきます
ね。何回やという話はもうよく聞くんで、
はいはいはい、
こう思い越しが上がらないまま、
ね、何回映画ね。
しかもフランス映画で、
うん、
しかも寝てしまったっていう。もうこの話聞いて、よっしゃ見たろうとは思わないですよね。
ちょっとみんなでこうね。
そうそうそうそう。だから、うん、みんなでこういう苦手な映画というか、絶対一人では見えひんような映画を、うん、こう集まって上映会みたいな感じでやるのが、
うん、いや、でも人いても多分寝ると思う。
いやでも一人やったら絶対見ないでしょ。
うん、見ないです
ね。だから見る機会という意味でちょっとやらないとダメですね、これね。
お題にしてみるとかね、このコーナーの
旧作で、
去年マリエンバートでを見て
みんなで見て、
ああ、見て感想を集めるみたいな
宿題みたいな。
あ、しんどいな。それも
乗らないですか。
映画見たいですね。
いや、だからやっぱりなんかきっかけ欲しいですよね。その個人個人が家で見るんじゃなくて、やっぱりみんなで集まって見てどうかっていうね、そういうライブマンスリーシネマトークみたいな感じで、
なるほど、
見た後すぐやるみたいな。
ああ、いいですね。
そんなもあってもいいかもしれないですね。ということで、しっきーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなね、もう60回の展望台もともと苦手やのに登ったからって克服できるもんじゃないと思いますけどね。
でもなんかその心意気、
いや、心意気なんかな。
素晴らしい。
わかりませんけど、うん、はい、
では以上ですかね。
はい、
以上ですかね。
たくさんありがとうございます、はい、
ありがとうございます。